だから地上生涯でイエス様がこの隔離で30年の生涯を送られたといういろんなことがあったでしょう。でもそれはまだ霊が宿っていましたから、交渉がに至って、そして神の国の言葉を公に語り、そして奇跡をなさった時に、あの時にキリストの霊がイエスの体に宿ったんだと言います。そしてまた十字架にかかる前に霊は手に帰って、あのゲッセマネの苦しみも、あの十字架のあの見苦しい姿も、これはイエスの霊が取られた肉体だけの肉体だけの存在だと、だからあんな苦しんだんだと、こういう考え方なんですよ。キリストがこの世界に来られたのは霊だけで来られたという、これがグノーシスが入った結果なんです。皆さん、これは福音じゃないですよね。だから先ほど申しました第一ヨハネの4章は、キリストが肉体を捉えてきたという告白する例は正しい例だ。しかし肉体を取らないで来たという例は、これは偽りの例だと、全ての例を信じちゃいけない、こういうふうにヨハネは警戒しているんです。これはグノーシスの影響なんです。皆さん、驚くべきことが、イエス様を信じる私たちのこの体のうちにはですね、なんと聖霊が宿っていてくださると。びっくりしますね。コリントの第1の3章の16節、あなた方は神の宮であって、あなた方の体はということですよ。聖霊は宿る、まさに神の宮なんだ。神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らない。もし人が神の身や体を破壊するなら、神はその人を滅ぼすであろう。なぜならば、神の身や肉体は聖なるものである。そしてあなた方はそのまさに神の霊を宿す宮なのである。こういうふうにですね、御言葉が出るわけですね。皆さん、神様は私たちを作ったとき、霊だけの存在、肉体をまとった存在として作られて、それを良かったとおっしゃる。イエス様は受肉なさった。肉体を取ってこの地上に置いてくださった。そして天国の御霊は私のうちに宿ってくださる。癒し体のうちに聖なるご精霊が宿ってくださる。どうしてですね、肉体が悪だということができるでしょうか。もちろん罪を犯した人間に原罪が入ったということを私たち無視することができませんね。ですから肉体の中に歪められた欲望が働いて、それを正しく治めることを私たちはしなければ、罪を犯す貝とこの肉体はなってしまいます。確かに私たちにとってこの肉体に働くさまざまな欲望は非常に厄介なことでありますね。また私たちの肉体、この肉体は病気になります。障害を持ちます。誠に不完全で私たちを悩ませます。また私の体はやがて衰えていきます。そしてやがて朽ちていくわけですね。しかしその体に、繰り返しもしますが、精霊が宿られているんですね。この肉体とそのうちに宿っている精霊がどんなにこの大切なものであるかということを表した言葉として、私は第2コリントの4章の7節をもう一度ご紹介したいと思うんですね。第2コリントの4章の7節、古語訳の281ページですね。281ページ、有名な言葉であります。4章の7節、しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。この言葉です。土の器、坂田という昔芥川作家がですね、クリスチャンでありましたけど、土の器という作品を書きましたね。ここから作ったんですね。私たちはこの宝を土の器の中に持っている。この宝というのは聖霊でしょう。聖霊のうちにいます御子の霊、聖霊によって御子を私たちうちに抱くということでありますね。その真理があります。その計り知らない力は神のものであって、私から出たものではないことが現れたのである。私たちのものではない 絶大な恵みの命の力がうちに宿っている。そして私たちの人生、さまざまな苦難の経験の中で、土の器っていうのはこれ素焼きの器のことなんです。素焼きの器って一番安っぽい、高熱も焼からない、ある程度の熱で焼かれた、だから雨風に打たれ、あるいは何かにポンと当たりますと欠けてしまう、ひび割れてしまうんです。もろもろと崩れるような、そういう土の器なんです。でも私のこの土の器、肉体が崩れるとき、その内にある命があふれる。8節、私たちは死法から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない、いつもイエスの死を好みに置いている。それはまたイエスの命が好みに現れるため、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているのである。それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に現れるためである。皆さん、私たちが本当にこの地上生涯で肉体が揺さぶられ、打たれ、ひび割れするとき、あれポロポロこぼたれていくとき、皆さん、私たちの内なる命が溢れ出るときですよ。パウロはね、そういう経験をしてきた。何度も何度もパロの伝道書がまるでハードボールドの正解、あのこの調節のようなものでありましてですね、本当にもう自分の肉体を超えた神のうちの命に支えられて、彼の生涯がありました。私たちはこの死の器の中に宝を持っている。私たちはこの体に聖霊が宿られている。この死ぬべく肉体をも聖霊が支えていてください。私は時々そういう経験をします。素晴らしい経験です。ああ、もうこれは私じゃない、神様がなしてさったことだということをですね、経験するときに、私たちは本当に私のうちに聖霊が、聖なる神様が宿っていてくださる、その実に驚かされるわけでありますね。ロマ書8章の11節には、キリストイエスを死ぬ中からよみがらした方は、あなた方の地に住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてください。さらにはロマ書の11章の1節には、あなた方のその体を、不完全な弱い、やがて朽ちゆくような体であるかもしれませんけども、あなた方のその体を神に受けられる清い生きた備え物として捧げていきなさいと。それこそあなた方の生涯をかけた霊的な礼拝なんです、というふうに言ってますね。この不完全な弱い朽ちゆく体でありますけども、この体も清めていただいて、聖霊に支えていただいて、神様のため、その栄光のため、人々のために、奉仕の生活をこの体を持って、肉体を持ってしていくんだと、そういうことが進められているわけですね。皆さん、これがね、聖書の肉体の体の理解なんですよ。だから私たちは筋力主義ではありませんし、快楽主義でもありませんし、神が与えてくださったこの肉体ですね、御霊の宿る場所として尊んでいく、その弱さの中にありながらも、神はこの肉体をも愛して、この肉体を支えて私たちを生かしてくださるんだ、尊んでいくのでありますね。皆さん、私は本当にこの聖書のこうした考え方というものをですね、この学んできたびごとに、聖書の真理というものはですね、理解というものは健全だなということを思うんですよ。なんと健全な考え方なんだろうか、本当にアーメンと申し上げたいと思うんですね。私の体は弱く不完全であり、苦しみの原因となります。また時には罪を犯すこともなってしまうようなものであります。パウロが非常に罪に売られていると弁があるんです。私は肉体が重荷となることがあります。しかし体は決して軽んじられるべき存在じゃない。 癒やしい存在でもないんだ。